中本ファックス IR セミナー。この番組は証券コード7811東証スタンダード上場中本ファックスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は中本ファックス代表取締役社長川田純さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は9月23日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
中本ファックス IR セミナーです。お話は証券コード7811東証スタンダード市場上場中本ファックス株式会社代表取締役社長川田純さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ただいまご紹介に預かりました中本ファックス株式会社の代表取締役社長川田純と申します。よろしくお願いいたします。それでは、早速ですので、ご説明の方を差し上げたいと思います。まず私どもの会社の説明です。弊社1941年、創業で、今年で84年という形になっております。もともとはプライムに上場してたんですけども、2年前ですね、私ども会社の体制まだ十分整ってないと。で無理せずにもう一回、きちんと体制立て直してやろうということでスタンダード市場に私ども選択しておりています。で従業員の数が922名で、グループ会社は国内10社海外7社で合計17社、で売上高が491億円で、本社は天王寺の玉造り、ちょうど真田丸と大阪城の空堀町というところに私どもあるんですけども、真田丸からすぐ100メートルのところに会社ございます。当社の歴史になるんですけども、1941年紙の販売業として私の妻のおじいさんが創業してます。で私が今3代目ですけども、今娘婿で3代目やらせていただいております。でその後黒板乳業さんという今の雪印さんの前身の会社に私ども大変可愛がっていただきまして、そこでいただいた利益で印刷を始めたと。でその後紙だけじゃなくてプラスチックのフィルムへの印刷っていうことも始めております。で1981年に私ども皆さん普段目にする機会多いと思うんですけども、お寿司を入れたり焼きそばを入れたり、それからいろんなお惣菜を入れたりという、こうカラートレイと呼ばれるものがあるんですけども、こちらの方を私ども初めてプラスチックのフィルムに印刷をしてプラスチックの容器に貼って出したということで、私どもが今このプラスチックのフィルムに印刷をして成形容器として出すというところに関しましては、日本で一番のシェアをいただいているという形になります。でその後私ども1997年にクリーンクォータークリーンルームでやる印刷ですね、こちらの方に参入しまして、こちらもちょっと商品名言えないんですけども皆さんが肩が痛いとき、腰が痛いとき、腕が痛いときに貼られるテープありますよね。でこれをここから剥がしてくださいということで、数字とか説明書きがしてある印刷があると思うんですけども、ああいったものも私どもやらせていただいてますし、その裏側にこの薬、鎮痛成分のある薬を保護する薬剤っていうのをプラスチックのフィルム塗ってまして、で皆さんが使用する直前までしっとりしてないと、薬がないとダメなんで、そういう保護フィルムっていうのをやらせていただいております。これクリーンルームでやらないと汚かったらダメですよね。
当然確かに、
はい、いう形で私どもの今第二の事業、この IT 工業材というところの分野にも参入させていただいてます。でその他生活資材、私どもの3番目の事業を2004年に R という会社を買収して始めてます。でその後当初一部に上場したり二部に上場したりということでいろいろやってきたんですけども、海外にも出るということで、私ども全天候型、いろんな業界いろんな分野に縁の下の力持ちとして入ることで、皆さん普段は製品は見られると思うんですけど、誰が加工してるか知らないといったところの製品をたくさんやらせていただいている会社でございます。では続きまして、私どもの国内拠点なんですけども、九州から東京北海道ま で私どものお客さんは、まあ、売上の6割がこう食品関係ですので、スーパーとかコンビニさんですんで、24時間稼働できる工場を大都市の周辺に配置させていただいてます。で営業所は、もちろんですけども大都市の周辺にございます。 それから海外拠点につきましては、中国に3つの工場、それからベトナムに1つの工場という形でありますけれども、中国は皆さんご存知の通り今非常に経済の状況というのは良くない状態です。で、私ども1995年、今から約30年近く前に出たんですけども、やっぱりこうチャイナリスクも当然ですけどあるというところで、これますます大きくなっているというところで、ベトナムに新しく大きな土地を買いまして、これベトナムの古都のフエというところなんですけども、こちらにどんどん中国の工場を閉めながら移していくということで、古い言い方ですけどチャイナプラスワンということでやらせていただいています。それからアメリカのテネシー州のナッシュビルという町があるんです。これニューヨークもダラスもシカゴも全部飛行機で1時間でアクセスできるという非常に立地のいい場所なんですけども、こちらで自動車の内装材の営業と倉庫を借りてデリバリーをやらせていただいております。で、私ども印刷がメインだよということをお話しさせていただいたんですけども、グラビア印刷を一つの軸にしまして、ラミネート貼り合わせですね、それから先ほど言った消炎鎮痛テープ等のコーティング、それから半導体のコーティング、それから素材開発というこの4つのコア技術をメインに全天候型経営を推進しております。で、事業内容は先ほど言いましたこういうグラビア印刷コーティングラミネートの技術を使いまして、売上の6割を占める食品、それから IT 工業材で、医療医薬関連、建材生活資材関連ということで、さまざまな業界に製品を供給させていただいております。で、まず最初にグラビア印刷なんですけども、私ども12ミクロンから40ミクロン、ちょうどプラスチックのフィルムですね、フィルムの厚さのものっていうのは非常に私どもの印刷会社の競合がたくさんあります。で、そこは私ども受注はするんですけども、すべて協力会社さんでやっていただく事業が100億ぐらいあります。で、その他の2ミクロンから12ミクロンっていうもう超極薄、それから40ミクロンから700ミクロンっていう超極厚の部分の印刷等につきましては、こちらだけを社内でやるということで、他社がやらない薄いもの、他社がやらない厚いものを自社でやるという形でさせていただいております。で、当然プラスチックのフィルムだけじゃなくて、紙、不織布、いろんなものに印刷させていただいております。印刷ラミネートさせていただいております。で、私どもの次に2番目の事業のコーティング加工についてなんですけども、まずコーティング加工をやろうと思ったら、先ほど言ったのこういう医薬の業界、それから半導体の業界、クリーンルームでお客さんが加工するようなものに異物があっちゃいけないということで、いかに異物が少ないクリーンルームをたくさん持ってるかっていうのが、この業界の仕事を受注できるかどうかっていうことが決まってまいります。で、私たちはそういうクリーンルームをたくさん、いろんなレベルのクリーンルームを持ってます。それから2つ目にコーティングマシンっていうのは非常に特殊な機械なんですけども、こちら作るメーカーって日本に数社しかない。で、私どもは自社でこの機械を設計したり作ったり改造したりするエンジニアリング部っていうのを社内に持ってますんで、普通、お客さんが試作をして、この機械でじゃあうまくいった、中本さんの環境でうまくいったから自分のところで建屋作って機械入れてやろうかって言ったら3年から5年ぐらい今の業界かかるんですけども、私どもは全て自社で作れるということで、機械は安いし早いし、で、お客さんのご要望に応じた機械の改造もできるといったことを強みにしてやらせていただいてますんで、コーティングマシンを自社で作って自社でコーティングする塗布までするという会社は日本ではおそらくほとんどない、多分私たちだけなんじゃないかなというふうに思います。それから最後に、私どもこのクリーンコーティングマシーンとクリーンルームがあるという話をしたんですけども、これをカラオケボックスみたいに1時間いくらでお客様に貸し出しをしてます。で、それをやることによって、まずお客様、例えば半導体を作ってる会社さん、例えばこういう医薬のフィルムを作ってる会社さんが、じゃあ中本さん1時間いくらで貸してくれるのと、じゃあ1時間10万円で貸します、じゃあガスも電気もそこで働く人も全部つけますよと。で、そこで試作をしていただいたら、いろんな試作の案件が私どもに来るんですね、まず。で、そこでうまくいかないもの、うまくいくものいっぱいあります。で、それを私どもで量産までうまくいった場合にはやりますよと。これから工場を作ったら時間かかるでしょ、これから機械入れたら時間かかるでしょ、だからうまくいったこの機械で量産までやりませんかということで、量産の仕事につなげるというスタイルでお仕事をいただいているという形になります。ラミネート加工を利用して、こういった車の部材ですねをやらせていただいてます。で、いくら EV だハイブリッドだって言っても、やっぱり内装がなくなったらなくなることはないんで、 この内装材についてはまだ車がある限り残り続けるということで、この内装材をやらせていただいています。で、車もどんどん軽量化しないと航続距離、 EV っていうのは電池の容量が限られますんで、
重いですもんね EV ね。
そうなんです。これ内装材で1キロでも2キロでも重量をダウンしていくといったところで貢献させていただいています。素材開発ですけども、私どもの自社ブランドを持って環境にいいペットですね、ペットボトルのペットの材料なんですけども、通常私たちの業界で買えるこういう成形品のシートの厚みっていうのは180ミクロンという厚みが最薄なんですね。ペットはそこまでしか今できません、日本では。ただ私どもの技術でこれ90ミクロンまで、その厚みを半分まで落とすことができるということで、皆さんゴミ、家庭のゴミ見たらプラスチックばっかりじゃないですか、出すときにかさばるな。で、こういうものだとくしゃっとこう潰してやることができるということで、使うときまで形状さえ保っとけばいいわけですね。そしたらできるだけ薄くして材料の使用量を下げてコストも下げてということで、リサイクルもできるといったようなものも出させていただいております。それから財務のハイライトですけども、自己資本率が 48.3% ということで順調に右肩上がりに上がっています。で、 ROE も 13% 目標にしてまして、現在は2025年2月期で 10.9% となっております。私どもちょうど2月に選挙終わりまして、 3,4,5 がファーストクォーターになりますんで、こちらのファーストクォーターの実績になるんですけども、売上高が123億で、経常利益が6億9600万ということで、こちらも対前期比で全ての項目でプラスという形になっております。3ヶ月ごとの売上高の推移と営業利益の推移ですけども、売上に関しては過去最高、過去最高でずっと来てます。で、利益につきましては前期過去最高だったんですけども、ファーストクォーターについては7億5000万で最高という形でこちらも推移をしております。で、ここからはちょっと私どもの会社の課題、それから今後どういうふうにやっていくのかという話をさせていただきたいと思います。で、皆さんよくこの海洋プラスチックの問題、それからマイクロプラスチックの問題っていうことをよく聞かれると思うんですけども、これちょっとすいません、もう今から15年前のデータしかなかったんでちょっと古いんですけども、これ各国がどのぐらいのプラスチックゴミを海に流出させてしまってるかといったものになります。で、まあ、中国とかインドネシア、東南アジアの国が非常に多くて、日本はまあちょっと桁違い、桁が2つぐらい下なんですけど、それでも6万トン出てるという形になってます。で、これですね、実際に漂着したゴミを調べてみると、ほとんどが漁具、それから漁網、それからあと海外から流れ着いたこういうプラスチックの洗剤とかですね、これ韓国語が見えたりとか中国語が見えたりするようなゴミがたくさんあるんですけども、そういったものになってます。で、日本はなぜ6万トンという非常に少ないのか、それからこういう形で漁具とか漁網が多いのかということなんですけども、日本やっぱり教育であるとか道徳、やっぱ民度っていうのは非常に高くてですね、まずその直接プラスチックのゴミを海にとか川に投げ捨てる人っていうのは非常に少ないということがまず挙げられるのと、あともう一つ、全国各地に焼却場がたくさんあるというのは、これ世界でも群を抜いてます。で、私今ちょうど今年50歳になるんですけども、子どもの頃は夢の島にゴミをこう埋め立て地に持って行って、あと夢の島のキャパシティが3年しかないですとか、5年経ったらもう満杯になりますっていう話が子どもの頃ニュースでよく取り出されてたんですが、最近聞かないんですよね。これやっぱりゴミ焼却場っていうのが全国に整備されて、で、そのプラスチックをきちんと分別してちゃんと焼却して、その焼却処分場のキャパシティっていうのは余裕ができてきたんですよね。でも、そういった日本っていうのは非常に素晴らしい国、リサイクルも進んでるし、そういう処分もきちんとできる国、海洋流出も少ない国なんですけども、それでもやっぱりこの一部ペットボトルが出たり、ビニール袋、こういうレジ袋が出たりとかっていうことがやっぱりあるんで、私どものようなプラスチックの容器の印刷をやってるような会社は、これに対してやっぱきちんと取り組んでいかないと、今後やっぱ残っていけないという気持ちで取り組まさせていただいております。で、私ども、環境対応の取り組みとしましては、まあ、この海洋プランの問題とか、省資源とか、脱石油とかって問題、いろいろあるんですけども、こういうものに対して、先ほど皆さんにお見せしたような、薄くてもきちんと形状を保ってできるような、ペットを利用した中ペットっていうものですね、 で、これバイオマス材料、バイオマスペットでも作ることができるんで、さらに CO2 減らすことが可能です。それから NC ペット、体感からオーブンまで耐えられるようなプラスチックっていうのも出させていただいてます。それから、こういうところに塗る印刷インキ、これもやっぱりトルエンとか、キシレンとかっていう有機溶剤をできるだけ使わないようなバイオマスインキを使ったようなもの、それから水性の接着剤を使ったものっていうのもたくさんやってます。それからあとプラスチックだけにこだわらずに紙の容器っていうのもやらせていただいてます。で、その他、これプラスチックの容器っていうのは最近トップシールということで、コンビニさんなんかがこういうサラダの容器、あの容器ってたくさんあるんですけど、こういうのが今プラスチックの蓋からシールの蓋になってきてるんですね。プラスチックのフィルムの蓋に
変わってますね最近。確かにね、
はい、あれも昔は12時になると皆さん廃棄してたんですけど、トップシールになって密閉されることで中のその食品が腐らない、それから色が変わりにくいということで賞味期限が実はだいぶ伸びたんですね。
そうなんですね。
で、そういうところもこれプラスチックの蓋だと実はスカスカなんで、この間から漏れてしまってということなんですけども、トップシールは密封するんで空気に触れなければ酸化しない、賞味期限が悪くならないということで、そういう貢献もさせていただいてます。体感から耐熱までできるプラスチックになってます。これ冷凍食品非常に増えてますんで、私どもコンビニさんのグラタン容器とかで使っていただいてます。
これやっぱり冷凍だと技術、冷蔵よりだいぶ高くなるんですか、容器。
これやっぱり冷凍するとマイナス20度冷凍するとプラスチックの容器って割れるんですね。これ耐寒性っていうのが落ちてしまいますんで、割れるとこれ異物になりますんで、やっぱり割れない容器が必要。それからそれを電子レンジとか行った時に、皆さん唐揚げとか入ったものをそのまま天ぷらとか入ったやつ電子レンジ温めちゃってなんか溶けちゃったとかって経験ないですかね。ああいうことがやっぱりないようにしないと体にもあんま良くないんで、この耐熱容器っていうのも今どんどん求められてます。で、インキも接着剤もやはりできるだけエコフレンドリーなバイオマスであったり水性であったりっていったものに今どんどん切り替えていってます。それからプラスチックだけじゃなくて、先ほど言った紙容器っていうのも私ども三国志向っていう子会社、これ M&A してますんで、こちらの方でやってますし、クラレさんと組んでですね、いろんな紙なんだけども酸素バリアであったり水蒸気バリアがあるような素材っていうのも出させていただいて、コーヒーの袋なんか、コーヒー豆なんかね、匂いを守りたい、それから水分にさらさたくないということなんで、そういったもの、紙なんだけども匂いも保てるし水分も外から通さないといったものも出させていただいてます。それからプラスチックの容器の、凄さっていうのは軽いし、あとその耐水性があるっていうことなんですけども、紙っていうのは残念ながら水に非常に弱いんですね。で、実は紙コップもそうなんですけど、プラスチックで実は紙コップもいろんな紙容器ってコーティングされてます、よく見ると。じゃないと潰れちゃいますよね、水入れたら。で、こういった紙容器も、これポテトを入れたりするようなものなんです、チキンナゲット入れたりするような容器なんですけども、中にプラスチックがコーティングされてるんで、プラスチックと紙の混合物になっちゃってるんですけども、私どもちょっと今から剥がして見せるんですけど、この剥がせるラミネートっていうのを開発しまして、ケチャップとかマヨネーズで汚れたフィルムだけ捨てられるようなものっていうのを出してます。で、汚れたフィルムだけをこう剥がして、油汚れがついたもの、ケチャップとかマヨネーズがついたものだけ捨てて、あとの紙はアマゾンとかの紙箱とか段ボールと一緒に出してもらう。で、残りの汚れたフィルムだけを捨てるという形でリサイクルできるものっていうのも出させていただいてますので、結構ピザ屋さんとかから引き合いがいただいてます。それから M&A でそういった会社も買わせていただいてまして、皆さんこれ鮭とかソーセージとかトウモロコシとか、これプラスチックの透明なフィルムに包まれた真空包装みたいなもの見たことあると思うんですけども、このフィルムって実はもう 5,60 年前から日本にあるんですけど、それを作ってる会社、私ども TOB 今から2年前にしてます。で、これなぜかっていうと、食品もそうだし、あの農産物も水産物もみんなそうなんですけど、欲しい時、取りたい時にもう実は取れなくなってきてるんですね。で、変な時にいきなり豊漁になってたくさん取れる、で、欲しい時には取りに行っても漁師さん全然取れないっていう形になってますんで、こういったものに入れて長期保存ができる、切り身に加工しとく、人々は1年でも2年でも3年でも持つといったようなフィルムっていうのは絶対需要があると、これからも食品ロスの削減に貢献できるということで、こういった会社を買ってます。で、あとですね、先ほどちょっと話をしたコンビニの容器がこういう形でプラスチックのフィルムに変わってますよという話をさせてもらったんですけども、これもともと印刷したものであったりとか、このシールを貼ったものが主流だったんですけども、私どもそのシールを貼ってると実はプラスチックってリサイクルできないんですね。
で、プラスチックのフィルムの上にすべてオールインワンで載せることで、ブランクの印刷だけしといてですね、でお客さんの方でこの中にサラダを入れてから、この和風山芋サラダっていう印字をする。これあのクレジットカード入れた時に出てくるサーマル印刷と一緒なんですけど、インキを使わずに熱で印刷する技術なんですけども、リコーさんっていうのはこれ世界でシェアかなり持ってます。でリコーさんとちょっと一緒に会社作ったんですけども、リコーさん 51%、 中本パークス 49%、 今から約3年前にこの会社を設立しています。でこの技術を使うことによって、このインキを使わないとかシールを使わないってことで CO2 が削減できたり、あとその印刷をオンデマンド、好きな印刷、例えば先ほどのブランクフィルムを作っとけば、これチョレギサラダでもポテトサラダでもシーザーサラダでもどんだけでも名前変更できるんですね。でも従来の印刷だとハンコを作ってそれだけの在庫を持っとかなきゃいけないんですけど、これブランクフィルムがあれば何でもできます。お客さんの在庫も削減できると、ロール交換もいらなくなるということで、これ実は日経製品あのサービス優秀賞っていうのをちょっといただき、日経新聞さんからいただきまして、あの同時にあの三井住友カードのオリーブっていうカードとかですね、それからあと北海道日本ハムファイターズのエスコンフィールド、これも同時に受賞したんですけども、それと同じ年に受賞をしています。で将来的にはこれ薬の包材とかですね、アマゾンの段ボールなんかも大きなシール貼ってますよね。でこれを直接印字してやれないかということで、あのさらにシールを削減するということで将来貢献したいというふうに思っています。でその他あの CO2 の排出量の削減というのもあの少しずつですけども、愚直にやらせていただいております。で中長期目標達成のための取り組みとしましては、まあ、既存事業、私ども先ほど言った食品の事業、それから IT 工業材の事業、それから生活資材の事業であったり建材といったところを大事にしながら、不採算の事業も撤退しながらということでブラッシュアップを進めてまいります。それから M&A っていうのも私社長になってから結構やってきましたし、現在もちょっと具体的な話はインサイダーになりますって言えないんですけども、検討させていただいてます。でこれも積極的な M&A と新規設備と新工場の建設っていうのも進めてまいります。で今説明した環境経営っていうところにも力を入れて、これは生き残りをかけてやっていきたいなというふうに思ってます。で今期終わりにはですね、前期が490億だったんですが520億にする売上で、経常利益29億を31億にするという目標でやらせていただいてます。で新工場なんですけども、こちらも建屋の取得っていうのを、埼玉第一工場っていう今から30年前にできた工場の裏に土地を、購入させていただいてまして、これは新しく電池、二次電池ですね、今これから日本の車の会社が電池の工場をどんどん作って、EV の開発進めてますけども、そういったものの試作をするテストクォーターっていうのをこれ先ほど言った自社で作って、で来年の1月に導入の予定で進めております。でまずテストクォーターを入れて、この二次電池っていうのはリチウムイオンとか全固体半固体いろいろあるんですけども、そういったものの部材向けのテストクォーターを入れて、さらにそれで量産クォーターを社内でまた作ってと、で土地は先ほど言った土地工場にありますんで、そこに入れて、で将来的にはこの二次電池の部材で確固たるポジションを作るという形で進めてまいります。でこれ中長期の計画で、私が初めて作った中期経営計画、520億の31億目指すんですけども、長期目標はもともと500億の35にしてたんですけども、超えてしまいましたんで数字のちょっと目標は入れてないんですけども、あと半年以内ですね、次の来年の数字出すときには次の中期経営計画っていうのを皆様にお示しして、でさらなる弊社の成長っていうのを見ていただきたいなというふうに思ってます。で最後にちょっと株主還元だけ行かせていただきます。一応今年はもうこれ先日発表したのと上半期で34円ということで、8月が私どもの決算ですんで、中間期の決算ですんで2円増配ということで年間68円を発表させていただいています。で、まあ、これ一応2円増配したんで10年連続累進配当ということになります。株主優待につきましては200株以上が2000円、200株未満は1000円のクオカードをお配りさせていただいております。でちょっと株価なんですけども、ちょっと古いデータで申し訳ないんですけども、最新の株価1921円、この資料を作った時は1964円ということで、まだまだ PER8.71 倍ということで上がる余地もありますし、 PBR も 今 0.8 台、最新の株価では 0.89 になってたんですけども、そちらの方も含めてまだまだ改善の余地があるということで、こちらも早く1倍超えを目指してやっていきたいなと思っています。私の説明を終わらせていただきたいと思います。皆様ご清聴ありがとうございました。
私ちょっと先質問してです、はい、今これプライムの再指定というか、はい、今なんで流通時価総額がなかったない
何が流通時価総額が、まあ、100億円という基準があるんですけども、
そこがいまいちなんですか。
うちが93億円しかなくてですね、あ、まあ、今ぐらいの株価になってたらもうちょっとだったんですけど、
はい、だからもうちょい業績とか伺ってたら別段もうなんか遜色なくいけそうなっていう、その要はレギュレーションだけの話っていうこと、これ100億超えたらまた考えるっていうことなん
ですか。そうですね、ただギリギリ100億超えたとしても、株価がちょっとアップダウンしたらまた100億切った、また100億超えたということで、で従業員やっぱり不安にしたくない、それから何よりも私と一緒にやってくる役員さんたちのやっぱりモチベーションも上げていきたいというところで、まだまだ私とも業績上げていきたいと思ってるので、はい、そこにはこだわらずに、また将来上場したらいいわと。
次の中継あたりでなんかそれで数字出てきたらちょっとまた考えられるみたいな感じになる。数字出てくれば当然株価もっていう。
そうですね、ただそんな短期間ではちょっと考えられないですまだ2年前に降りたばっかりですので。
それはそうですね、
はい、
でちなみにこれ株主還元の配当成功とか DOE とかなんかこの基準みたいなものは終わりになるんですか。
はい、公表しているのは 30% 以上と。
30% なんですね。なるほど。
ここに 30.2 最新になって、はい、今までは 48.3 とか 39.4 ってあったんですけども、は
い、なるほどなるほど、
皆さんに公表しているのは 30.2 ということですけども、とにかく株主の皆さんが私どもの会社のオーナーですんで、私ども経営を預かる身としてはそこも大事に考えながら進めております。は
い、なるほど、わかりました。は
い、事前にいただいているのがありますの で、はい、一つ目いいですかね。はい、3年後を見据えて御社の強みストロングポイントを教えてください。現在特に力を入れていることは何でしょうかという質問をいただいております。
はい、先ほどちょっと説明しましたように、この私どもの埼玉第一工場2000坪の土地があるんですけども、でこちらにテストクォーターを入れて、今まで私ども少しはやってたんですけども、この二次電池の部材向けのテストクォーターを入れるというところで、実はかなりのお客様から今お引き合いをいただいてます。で今までだったら商社さん経由だとかちっちゃな会社さん経由っていう仕事も結構あったんですけども、
足元なんか EV のその電池自体がなんかちょっとEV ブームのピークみたいなところがあったりする、まあ長い目で見るとやっぱりこうやって引き合いが来てるということになるわけですね。
そうですね、やはりこの目先はいろいろあると思うんです、いろんな技術の転換点ですんで、はい、ただやっぱり長期的な視野に基づいて私どもも土地を買ったりテストクォーター切れたりということで、やっぱり投資しとないとこういう話も来ないと。
あ、確かにですよね、
いうことですんで、はい、まあ、本来なら量産クォーター入れてたら、あれ3年伸びた5年伸びたって言ったらえらいことになってるんですけども、私どもはこのどんな加工でもできるようなテストクォーターをちょっと入れてますんで、
なるほど、
まずは最初これを入れることによっていろんな案件をたくさんもらって、でその案件の中からいい分野を選んで次の量産機を選定していきたいなというふうに思ってます。
なるほど、
ありがとうございました。ここまでは中本パックス IR セミナー、お話は証券コード7811東証スタンダード市場上場中本パックス株式会社代表取締役社長川田純さんでした。どうもありがとうございました。
皆様貴重な時間ありがとうございました。
中本パックス IR セミナー、この番組は証券コード7811東証スタンダード上場中本パックスの IR 活動の一環としてお送りしました。